101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。この番組は西宮の歴史と文化を訪ねる番組ですので、さまざまな西宮市内の文化活動、あるいは文化的な施設、文化財などをご紹介しておりますが、一つ今年は西宮市立西宮高等学校が創立100年を迎えられたということで、そのことについていろいろ思い出しながらお話をしていただけたらなということで、第10代の西宮市立西宮高等学校の校長先生お出ましいただくことになりまして、実は私も合わせて2人で今市立西宮高等学校の卒業生の記念室っていうのがあるんです。そちらに寄せていただいております。今日はそんなことで市立西宮高等学校の100年についてお話を聞きたいと思います。大森さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
忙しいところを出ましていただきましてありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
懐かしいとこですね。やっぱりここへ来ますとお互いに市立西宮高等学校の卒業生ですもんね。
そうですね。
だけどここで勉強したことは僕ないんですよ。大森さんもそうやと思います。
そうです
ね。ただ大森さんはここで校長先生なさったということで、ぜひ、その頃のことも合わせてお話をお聞きしたいな。西宮で一つ、今は私立の西宮市立の高等学校は東高校と高等二つになりましたけど、当時は一つしかなかった市立西宮高校です。そんなことを思い出しながらお話しいただけたらと思います。卒業生が自分の母校の校長先生を務められるということも、とっても珍しいことやないかなと。実はあんまりそんなことはないやないですか。
そうですね、少ないですね。
同窓生にとっても、それはとっても嬉しいことですし、大変喜ばしいことで皆さん喜んでおられたと思います。就任された当時はどんな感想をお持ちでした？
ね、校長になる前に私、社会の教師として、勤めたことがあるんです。
あ、そうでしたか。
はい、でところがね、教育委員会の人事担当者がちょっと急に病気で倒れまして、で、経験のある私が呼び戻されて、でしばらく教育委員会にまた戻って仕事をしたんです。
教育委員会ではどちらの仕事をされてたんですか？
教員人事の仕事なんです。
教員人事をされた、そうです。大事な仕事ですわな。
それから次、県教委へ出たりして、そのうち、こちらの校長の席に呼ばれたわけですけども、
よかったですな。どんな感想でした？
前にその社会科の教師で勤めている時に、やっぱり馴染みの教員がたくさん残ってますから、古巣に戻ったというような気持ちで、1年目から仕事をしたいなというふうに思いましたね。
初めての学校へいきなり校長で行くというんじゃなくて、ここで先生したはったわけですし。
そうですね。
それとこれ一日言いますけど、一日のなんか特別の伝統みたいですけど、市立西宮高等学校出た人がここの先生になられるというケース多いのちゃいます？
教員としても何人かおりますけども、そう多いという状況ではないですね。
あ、そうですか。なんか一日出身の先生がここには大勢いはるというような印象がありましたけど、
大勢というほどではないですけどね、何人かはおります。
いはるんですね。 あ、そういうのもまたええことですね。自分の卒業した学校で先生をするというのはええことやないかなと。
そうですね、
うん、特徴がよう分かってますもんね、はい、学校の特徴っていう、はい、ところでそのいよいよ一律西宮高校100年ですけど、創立はいつやったんですか。
まあ、去年が100年目ということですから、はい、それからずっと遡りますとね、うん、まあ、昭和23年、はい、1948年に新生高校になっているわけですね。
新生高校ね、戦後の新しい制度ですね、はいはい
はい、その前が西宮高等女学校という時代があります、
うん、そう西宮高等女学校、これまあ西宮市立ですけど、はい、これ有名な学校やったんですよね。
そうですね、これは明治41年にね、
はい、
地元の有力者の方が小学校卒業してから、はい、まあ、女子教育の重要性ということでね、学校を作ってほしいというようなことで、私立の西宮技芸学校というのができたんですよね。
技芸学校、はい、これどんな学校なんでしょうな。
要するに手芸とか裁縫とかそういうことを学ぶ学校ですね。
女性の、まあ身につけないかんことを教えてもらうと、
はい、そうですね、
そういう学校ができたわけですな、
はいはい、でそれがね、私立ではなくて町立にしてほしいと、
ほうほう、
いうことで大正9年に
大正9年、
はいはい、西宮高等女学校と、はあ、いうことで認可されたんです。
それが西宮での初めての高等教育女学校やったわけですね。ああそうですか。大正8年、はい、9年、
大正14年に市制が敷かれてますからね、はいはい、まあ、それまでは町立なんですね。
あ、町立ね、はい、西宮町やったわけです
ね。西宮町ですね、
はいはい、まあ、西宮町立西宮高等女学校というのが一番最初の、
そうですね、
始まりや、
はい、
でそこからずっと女学校で行ってて、
はい、
で女学校で亡くなる時があるわけです。
それが新生やる 学生改革ですね。
学生改革、
はい、まあ、要するに戦争に負けて、うん、GHQ の指導のもとにですね、はい、学校教育がどうあるべきかということで、うん、まあ、六三制が始まるわけです
ね。六三制ね、はい、
でそれが昭和23年の、はい、1948年ですね。
なるほど、
これが一律西宮高等学校という形で出てきたわけですね。
あれ確か終戦後、もともとあった女学校というのはあれは今の総合福祉会館のあたりやった。
ええ、染殿町ですね。
染殿町、はい、
あそこに高等女学校、
高等女学校があったんです、はい、戦争でそれが焼けちゃった、はい、学校がなくなった、
なくなりましたね。
それで一律西宮高等学校にしろ、あるいは一律西宮商業学校にしろ、その2つがあったわけでしょ、高等学校として。
ね、はい、
それが両方とも戦災でなくなった。で一時それが立石の小学校跡に学校として残されたということ。
いろいろ紆余曲折があったようでね、
うんうん、
GHQ としては中学校教育を早く、うん、
再興したい、
そのために校舎はできるだけ中学校へ回せと、
はいはい、
だから西宮市に高等学校は2つもいらんという考え方だったんですね、
うんうんうん、
でそれでもやっぱり西宮商業と、うん、それから西宮高等女学校と両方あったわけですから、はい、うん、これ両方とも残したいわけですよ。
なるほど。
ところが一つでええと言われて、うん、まあ困ったもんやということで、うん、まあ、いろいろ折衝した結果、
はい、
一緒に一つの建物を使うんやったら、はい、ええやないかということで立石小学校を共用したわけです。
なるほど、そういう理由やったんですか、はい。ああそうか、一つで西宮には高等女学校やら高等学校みたいな一つでええと言われてたんを何とか二つ残そうという協議の中で、はい、じゃあ一つの小学校を二つの学校で使うんやったら認めてやろ
う、そうそうそう、
いうようなことな。
だからね、学生改革は要するに総合性であるとか、うん、あるいは地域性であるとか学生ですね、
うんうん、
あるいは男女共学とかいうこの3つの原則があるわけです、
はいはい、
そうするとね、商業学校と女学校と、はいはい、これ一緒にしたら男女共学になるやないか。
なる
こういう考え方ですね。
うまいこと言いきました。
だからね、その時代がね、はい、3年ほど続いたんですかね。
あ、そうですか。
はい、それでね、うん、私が7回生でしょ。
はい、
で入学した時にはね、はい、玄関のところに線が1本引いてありまして、
お
でそこから西が1西、
はい、
それから東側が県西と、
あらららら、
いう使い方をしておったんです。
県立西宮高等学校と私立西宮高等学校が一つの学校に一緒におったわけ。
おったわけです。
立石小学校。
そうそうそうそう、
立石小学校はその時はなくなっちゃったわけですね。もともとは小学校、
もともとはあったんですけども、
はい、
戦争で浜脇も焼けたし、
はい、
立石はも残ったから、
はい、
いうことで、でまあ、子供たちは浜脇に吸収されたわけですよね。なるほど。
小学校の子供たちは浜脇へ行か
れた。
それでその空いた立石小学校を2つの高等学校が使った。
なるほど。そういうことですね。だから真ん中に線が引いてあって2つで、まあグラウンドもだから共用してたんでしょうね。まあ、その時私は生徒ではないですから分かりませんけども。多分想像するところ、
立石小学校の校庭いたらあんまり広ないです。
広ないです。
あれを2つのしかも高等学校が使ってた。
そうです。
いやー、不便なことやったでしょうね。仮にも同じとこにいてても2つの学校ですから、学校行事はそれぞれあるわけで、
はいはい、
でそれがこう競合するようなこともあったんでしょうね。
まあ競合もしたし、
うん、
いわゆる男女共学というようなことで、
うん、
一緒にやろうやないかいうこともあったようですね。
そういうこともあったんですな。まあそういう非常にこの混乱した、
うん、
あるいはややこしい時代をはじめとして学校、高等学校が出発したわけですね。
そうですね。
なるほどな。それから後のこの西宮市立西宮高等学校の変遷っていうのはなんかどんなことがあったんでしょうね。
そうですね、結局西宮の立石小学校というのはやっぱり小学校向けの校舎ですから、
はいはい、
高校生が学ぶには手狭なんですよね。
階段の段一つにしても違ったことでしょうしね。部屋の作りもそうでしょう。まあ、そういうことで
これは建て替えないかんというようなことがありますから、
う
ん、
ああ
昭和45年に、うん、この上原の方に新校舎ができて、でこちらに移転したということが非常に大きな
一つの出来事ですね。いや、今はもうここで立派な高等学校、これ本当に高等学校、こんな高等学校珍しいなと思うぐらい立派な建物になりましたけど、
はい、
立石とはえらい違いなんですね。
そうですね、
立石の頃ですけどね、
はい、
あんな小さな学校ですから教室はまああったかもしれませんが、うん、体育館とかなかったでしょ。
体育館はなかった。講堂ですね。
はあ、講堂を体育館に使って
た。いや、体育館はもう体育はみんな外ですわ。
あ、そうかそうか、うん、
だから講堂しかなかったですね、
うん、なんか聞いた話ですけど卓球部はね、
はい、
講堂を使ってたで、
はい、
ダンス部も講堂を使ってた。一緒の日に半分ずつ使ってたんやよな。
そうでしょうね。
ねえ、あるいは別の日には柔道部が畳を引いて、
ね、
で済んだら片付けて、
はいはい、
いうふうな時代もあったって聞きました。それでもクラブ活動強かったんでしょ
う。そうですね、盛んでしたね。
ねえ、サッカーにしろ卓球にしろ、はい、市立西宮の、卓球部は強いとかね、はい、高等学校 の大会でええとこ行くんやいうなこともよう聞きましたもんね。大変こう学校施設としては非常に不自由な中で先生方苦労しながら生徒も苦労しながら学校生活してたという。
そうですね、
そんなことなんですな、うん、それから今のこの学校に移転してきはった時はそれはどんなより嬉しかったやろなと思いますな。
でしょうね、うん、今のようにね業者に頼んで運んでもらうということはできなかったですから、みんな生徒がね
机や
椅子を担いでここまで歩いてきたということを聞いてますね。
結構遠いですよあれ、
ね、そうですね、
立石からここまでね。
だから県西の生徒も立石から上ヶ原まで、うん、 あの机椅子を運んだりと聞いてますね。
そうそう、まあ、その話あの市なんだですけど、市立西宮高等学校はあの元の女学校、西宮市高等があの高等女学校が市立西宮になった、はい、で片一方で西宮商業を中心に西宮県立西宮高等学校
です、ね、
で一緒におったんがそれぞれ分かれて別の学校に出かけたわけ。
そうですね。
で一西はここへ来た、
はい、
で県西は上側に、
はい、
ああそうか、そこまでは一緒やったんですな。そうですか。まあそういうあの苦しい状況からこちらへ来られたんですけど、まあ一西のこの独特の校風いうのがあるんじゃないですか。
まああのこれは高等女学校の時からですけどもね、うんうん、やっぱりあの文武両道とか、あるいは地位徳体、
はい、
これを身につけるというようなことでやってきましたから、例えば西宮工場の卒業生でも、うん、あのオリンピックに出てる人もおりますしね。
そうなんです、はい、どんな選手でした、ね、
水泳で出てるらしいです。
あ、そうですか、はい、オリンピックに出た選手がここから出た、
はい、
あそれはすごいな。
だから男子で走り高跳びで出た人もおりますしね。
あ、そうですか、
はい、
なんか今日あのここへ学校用意してもらったら、あの学校の壁にあの懸垂幕が垂らしてあって、
はい、
祝全国大会というふうなことであの書いてありましたけど、その中に陸上競技部とかありましたな、
はい、そうですか。
やっぱ伝統的に強いんです ね、
ね、とにかくここの学校はその文武両道ということで、
はい、
あのやってきていましたけども、うん、まあ、文武両道というのはなかなか難しいですけども、
うん、
まあ、江戸時代の儒学者の中江東寺はね、
はい、
文武はあの一徳、まあ、あのこれは武のない、文もダメだと、
はあ、
文のない武もダメだと、
なるほど、
うん、これはもうあの合体したものでなきゃならないと、
うん、文武は一体やということですね、
言ってますね、
はあ、だから
あの文武両道もやってきてますから、
うん、
まあ、学問の方も、
うん、
そして、クラブ活動でスポーツ文化活動、そうしたことも、まあ、盛んにやってくれてますね、うん、
なるほどね。まあクラブ活動で有名やというのはよく聞きますが、あの学術勉強の方もよう優れてるということなんですな、はい、の学校大学の進学率なんかもええように聞きますね。
今ね、あの西宮で一番やっぱり、国公立あるいは官官同立、
うん、
そうしたところへ進学する数は多いですね。
なるほど、
うん、ですからあの塾のチラシにね、うん、神戸高校の総合理学部、
うんうん、
あるいは西宮愛知立西宮高等学校、
うん、
そこへ行くにはうちの塾へと。いうぐらい の、 あの宣伝文句に入れられている。
一日に行くためにはうちから出ない、
そうそうそうそう、
勉強しながら、
はい、そういうような
塾の宣伝に
使われるぐらいに進学率も良くなってきています。
なるほどね、そんな学校になったんだな、はい、えらいもんですね、まあ、あのそういうあの歴史があの非常に古いということもあれですけれど、あの最近のこの学校の、特徴というのはどんなふうになったんでしょうね。
やっぱりその伝統をずっと引き継い で、
そうですか、
やっぱりあの今も、
うん、
地位徳体の習得、
うん、
そして、文武両道ということでやっていただいてます ね、
うん、すね。あの大森さんは校長先生としてはいつからいつまでやられたんですか。
平成2年から平成9年までです。
はい、
7年間やりました。
7年間というのは随分長い、はい、あの校長の期間やったと
思います。まあ、最近では長く、ね、長くなりますね。
そうですね、長いことこの学校の校長先生していただいてるんです。今の年で聞きましたらあの震災の年がここに入ってますな。
震災が平成7年8月17日、
はい、
でしたね。でその時には校舎の一番東の端が断絡を起こしてですね、
はい、
あ1階の家庭科教室が潰れてしまいました。
ああそうです。
だから授業中であったら、はい、ような惨事になってると思いますね。
ねえ、学校へ来てびっくりしはったでしょう。
でこれはね、はい、実は池を埋め立てて校舎を建ててるんです、
はいはいはいはい、
で一番端っこのね杭は古い地盤に立ってるんです。
なるほど。
2本目の杭が池の埋め立てた土に入ってるんです。
えらい違いますな。
だから下まで届いてないんです。
なるほど。
でちょうどどんぶりにお茶を入れてゆすったように、うん、ゆすられて、うん、でポキッとこう校舎が折れた感じになったんですね。
わ、そういうことなん、
はい、
じゃあまあここの校舎本当に立派な校舎なんですが、それがちぎれたように折れてた。
そうです。
そうですか。まあ初めて学校へ、まあ、飛んできはった時にびっくりしはったでしょうね。
びっくりしましたね。
ねえ。でその他は被害はなかったんですか。
幸いね、うん、生徒全員無事でしたね。
ああそうですか、はい、まあ時間が時間ですから誰もいない時だったと。
そうですね。
いうこともあったでしょうし、はい、まあみんな学校へ来てみてびっくりしたというようなことやったと思います。
そうですね。
それからあと復興というのはどんなことやったんですか。
それでまあまずプレハブ教室、
うん、
それをグラウンドに建ててもらって、
はい、
でまずそこで学習をすると。
あ
でちょうどね1月の17日が震災なんですけども、はい、もう3月には次の年度の生徒募集をせないかん。
そうやわ。
試験もせないかん、
はい、
いうことで結局その年はプレハブで入試を行いました。
あそうですか。
で片一方グラウンドにプレハブが建ってますから、グラウンドとしてはほとんども使えない状態。
なんか野球部とかサッカー部とかどないしま
ん。はい、だからそれは市内のあちこちのグラウンド借りて、
はあ、あそうです、まあ、近くに市民グラウンドがありましたけど、
いや市民グラウンドも被災者の避難場所になってますから使えません。
そうですね。
だからその年の体育祭は伊丹のグラウンドを借りて行いました。
あそんなことやった、はい、運動会体育祭をするのに市が行かなかった。
そうです。
なるほどな。 そうですね。それぞれの小学校中学校高等学校みんな校庭にはプレハブ住宅ができて、
そうです、
被災してる人が住んでました。
そうですね。
なるほどな。だまあ片一方西宮高等学校も自らの校庭に教室をプレハブで作って、で児童学生の生徒の勉強はそこですると。
そうですね。
で一方で潰れた校舎の改築を改修せないか、
ね、はいはい、
ほら校長先生大変でしたやろ。
だからもう校舎そのものはこの食堂図書館のある棟以外はほとんども使えませんから。
なるほ
ど。だから例えば体育館もピンポン玉を置きましたらずっと転がっていくぐらいにフロアが傾いてましたからね。
なるほどね。
まあそこで普段と向きを変えて仮設の台場を作って、卒業式やったこともありますね。
まあ、市立西宮高等学校が長い歴史100年の歴史の中で、まあ、最大の試練を受けた時ということになりますね。
そうですね。
でその時の校長先生をやってらした大森さんは大変ご苦労やったと思いますが、まあ、今こちらへ来たらそんなことはもう忘れられてるような何も思い出せないような立派な学校に、復興してますし、
そうですね、
それぞれの学校行事やら勉強の方も優れた成績を残しておられる。まあ今から思ったらあの時はしんどかったけど今はようなったなと思われてんやないですか。
そうですね。まあ、特に震災復興で市の建築の方と、
うん、
それから、建設会社と、
はい、
それからまあ私ども教職員といろいろこういう校舎にしてほしいという願いがありますから
ね。
でそれを、まあ、建設会社の人も、うん、市の職員の方も、うん、一生懸命やってくれました。
よかったね。
で、まあ、文部省にいろいろ掛け合ってね、
うん、
基準を変えたいろんな施設を作ってくれてます。
あそうですか。
だから、まあ、立派な校舎ができましたね。
まあ、これからもなおこう市立西宮の高等学校の歴史は続いていくわけですが、
はい、
あの当時のことも思い出しながら今一日に期待することってどんなことですか？
やっぱりあの伝統的にね、この全人教育というのはあの進めてほしいなと。
全人教育、
全人教育ね、
全人格をつけていただいて、
そうです、勉学もできるし、スポーツや文化活動もできるし、いうようなことを進めてほしいなと、
まあ、この伝統を守っていきたいと。
それでね、あの10月に創立100周年の記念式典がありましてね、
はい、
その2部として記念演奏会があったんです。
あ、そうね、
でその時にね、3人の卒業生が演奏してくれたんです。フルートとバイオリンと、それから声楽と。
あ、そんな方がいらっしゃって、
それ
が
ね、はい、あの立派にみんな活躍している人で ね、
なるほどね、
あの卒業生だけで、まあ、そういう記念演奏会ができたということをびっくりしているんですよ。
どなたですか？ちょっとお名前分かれば。
特にね、
ご紹介ください。
卒業生の中で、
はい、
安藤文子さんいうフルート。
フルートの。
うん、これは非常に有名な方なんですよね。はい、それから宮本優吾君言うてね、
はい、
現在あの大阪大学の工学部の1年生なんですよ。それがバイオリンを弾いたんです
よね。バイオリンか、
これがね、立派な演奏しましたね。
あ、そうですか、
はい、長野県の出身なんで、なんで1日へ来てるのかわからないんですけどね、まあ、72回生といいますから、あの非常に若いです。
若い人ですな。
まあ、もう一人テノールの谷川義行君という人ですね。
はあ、
まあ、この人も立派なあの声楽家として活躍してますね。
そうですか。バイオリニストにフルートを吹く人、それから声楽の人、まあ、他にもたくさんいらっしゃるんでしょうけど、
そうですね、
その優れた3人の方が演奏をしていただいて記念式がされたという。
そうですね、
ね、いやいや、あのこれからもますますそういう文武両道を、モットーとして一日が発展していくことを祈りたいと思いますね。
そうですね、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
平成2年から9年にかけて、あの市立西宮高等学校の校長先生を務められた、この学校の卒業生でもある大森義孝さんに、校長先生としてのお話や、あるいは学校の歴史などについてお話を伺いました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮駅の提供でお送りしました。